森会第65節。日柄方位は見るに及ばぬ。不審作事は使い勝手の良いのが良いかそうじゃ。良い日柄というは、空に雲のない、本空ぬくい、自分に都合の良い日が良い日柄じゃ。いかに暦を見て天赦にしじゃと言うても、雨風が強うては、今日は不祥のお天気じゃと言うではないか。日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思え。鳥や獣には日柄も方位もない。人間にだけあるはずがない。天地の恩恵の中に生きるものはすべて、人間も動物の仲間である限り、生きる自由の与えられておることを分からねばならぬ。生きる自由を与えられている。と同時にまた、生かされているということも、もされますね。生かされている、それこそ何のために生かされているのか、何のために生きているのか、何のために信心をするのかといったような、何のためにということが問題になることがありますけれども、それが果たして必要でしょうかね。何のために、その理由がいるというわけです。何かをするためには理由がいるというわけです。そこには一つの条件ですね。天の心とは、与えて与えてやまぬ麗しの心、それこそ無条件に与える心ですね。これをするからこれをやろう、これをするからまああれをやろうといったような、あれをするからこれをやろうと、まあ同じでしょうけれども、その何かをするから何かを与えるといったような、そのギブアンドテイクと言われることがありますが、そういうものではありませんね。信心の世界はギブアンドテイクの世界ではありません。ただ一見そう見える時もあります。それこそこの教えを行じたらこういうおかげがいただけたといったような、ギブアンドテイクに見えるようなところもありますけれども、それは心根が違います。神様がここからここまでを行じたら、これだけのおかげをやろうとか、そういういわゆる条件付きの神様ではありませんね。それは氏子があたかもそうであるかのように、まあ勘違いをしているということでしょうかね。そのよく巡りということをお道では申されますが、その巡りは、師匠大坪宗一郎氏は、人間の思い違い考え違いだ教えてくださいます。いわばその、一見この教えを行じたからこういうおかげになったといったような、そのいわゆるおかげに条件がついている、教えを行じたらおかげがいただけれるというような、そこにまあギブアンドテイク的なものを感じる、このこと自体がいわば思い違い考え違いだと。神様は無条件です。無条件に何を願っておられるか、人の助かりを願っておられる。この天地金の神様の願いは、人間氏子の助かりです。そこに教祖様を通して、教祖様のご晩年ですか、もう神様がそれこそおかげは我が心にありと天地書きつけにお示しくださっているわけですけれども、人間氏子はおかげが欲しい、しかし神様の本音はそれこそ我が心を授けたい、和らぎ喜ぶ我が心を授けたいというのが神様の本音ですね。 神様の氏子にかけられる願いです。それが氏子の助かりだからです。それを人間氏子の側から言えば、ああ我が心になればおかげにいただけるのだなと、まあ条件のような感じでいただきますね。そして我が心になろうとする。あ、先日も申しますように、親が子供に勉強しなさい、勉強して今度点数が良かったら90点以上取ったらあなたの好きなものを買ってあげるよと言ったとしましょうか。まあ大抵の子供はその欲しいものを買ってもらうことが楽しみに勉強をいたしますね。親はその子供に買ってやることのために勉強をしなさいと言っているのではない。親が与えたいものは勉強というものですね。子供が勉強するということを与えたい。ですからおかげが我が心にある、おかげを欲しかったら我が心になりなさい、我が心になったらおかげがあるよというのは、子供に氏子に我が心を渡したいから、我が心を目指してもらいたいからのことだということがわかりますね。親の本音は、神様の本音は、氏子に和らぎ喜ぶ我が心を与えたい、そこを目指してほしいというのが神様の本音ですね。そこに助かりがあるからです。神様は人間氏子の助かりを願っておられる。しかしその助かりようというものが、ただ人間側での私利私欲が満たされた時や我情我欲が満たされた時に感じる助かりようではない。人間のサイドから見れば私利私欲が満たされる、その我情我欲が叶うという時に助かりを感じるものですけれども、そういう助かりは一時的な助かり、階層目の助かりにしすぎない。神様が渡そうとしておられるもの、神様が氏子に願っておられる助かりようというものは、そういう一時的なものではない。永劫、未来永劫を助かっていけれる、いわゆる真実の助かり、真の助かりを渡そうとしておられる、願っておられるのですね。その氏子の真の助かりを願い、そして我が心になってくれよと願っておられるその神様、師匠を壺相打ち押しが説かれる愛楽理念もまさにそこにある。人の助かりを願う理念であり、和らぎ喜ぶ我が心をいただいてほしいと願う理念なのですね。まあその中にはいろいろな教えがあります。まあ神様を使う信心から、神様に使われる信心に、神様のお役に立とうという、そのお役に立ちたいという、まあ一年が燃えてくる、そうでなければならない、そういう信心を目指しなさいと、神様を使う信心から神様に使われる信心というようなことも申されますけれども、ややもするとこれは寄進歓迎的なものになってしまいますね。なるほど、神様も神様のお役に立ってほしいと人間に願っておられる、願ってはおられるけれども、それは寄進歓迎という意味でのお役に立ってくれではない。人間はお役に立てばまたおかげがいただけるかもしれない、御用をすればおかげになるといったような、ギブアンドテイク的な条件付き的なもので御用をしようとしたりしますけれども、 そうではない。神様が氏子に願われる、神様が氏子にお役に立ってくれよというその願いは、寄進歓迎的な意味でのお役に立ってくれではないということなのです。ところがややもするとお役に立ってくれと、神様の御用に立ってくれ、神様のお役に立ってくれというものが寄進歓迎的なものになってしまいがちなのですね。これではいけません。どこまでも無条件、神様が氏子に役に立ってくれと願われるのは、そのことを通してさらにその人が助かることを祈ってのことであるわけですね。まさに神様のお役に立とうということが、その心が天の心へとつながってまいります。その天の心へとつながってきたときに、その人の真の助かりへの道と、まあ重なってくるわけですね。神様が氏子に願われることは、その氏子の真実の助かりであり、それは和らぎ喜ぶ我が心にあるのだと。ではその和らぎ喜ぶ我が心をどうやって得ていくのか、どうやってまあいただいていくのか、それを師匠がつまびらかにしてくださった。天の心、地の心、日月の心を稽古することだと具体的にお示しくださったわけですね。その天地日月の心を求めて、それこそ成り行きを通して、私どもの身の上に起きてくるさまざまな成り行きを通して、ここは天の心で、ここは地の心で、ここは日月の心でと、その天地日月の心を稽古させていただくところに、和らぐ心、喜ぶ心も育ってくる。そしていよいよ神様が願われる、氏子に願われる氏子の真の助かりが、そこにまあ顕現するということになりましょうね。神様の願いはどこまでも人間氏子の助かりである。そしてその助かりようというものが、人間氏子の和らぎ喜ぶ我が心によるところの助かりだと。それをいわば具体的に表したもの、その手立てをつまびらかにしたもの、それが愛着理念であるということなのですね。まずは神様が願われるもの、それは人間氏子に助かってもらいたい、真実の助かりを得てもらいたいというのが神様の願いであり、その助かりようが具体的に現れたもの、それが人間氏子の和らぎ喜ぶ我が心だと。ですから人間氏子に和らいでくれ、喜んでくれと、我が心になってくれと、我が心を授けたい、育てたいというのが神様の本音だということになります。とてもそのことを分からせていただき、なるほど、神様が願っておられる、助けようとしておられる、我が心を授けようとしておられるならば、私どももいただきたいと、そこになった時に初めて天地金の神一心に願という意味が、双方からの願であるということがわかりますね。神様が願い、氏子がまた願う、そこに一つになる。願われている私ども、そしてだからこそ願い返す私どもにならねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。